皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は21世紀の価値観です。この番組でもよく21世紀という言葉を使うんですね。じゃあ今21世紀ですけど、それ何なんですかっていうことを時々言われるんですけども、今の我々がやっぱり20世紀の延長線上にまだいる部分がかなりあるんですよね。21世紀に切り替わったところもあれば、まだ20世紀の部分がある。特にですね、経済とか生活とか、それからそのシステム、あるいは政治っていう部分についてはですね、まだまだ20世紀の遺産が随分残ってるんですね。で、20世紀の遺産が残ってるんだけども、全体が21世紀に変わってるから矛盾が激化して、今回の、まあ、アメリカの金融危機だとかね、それからアメリカのイラク・アフガン戦争の失敗だとか、あるいは日本の今回の政権転換だとか、まあ、こういうことが起こってくるわけですよね。これやっぱり底辺で20世紀が21世紀に変わってるから、20世紀の延長線上のものが崩壊したり動いていくという、まあそういうことですね。で、21世紀じゃあどんな時代なんですかって、まあこれ前から言ってるんですが、もう少し整理して言うとですね、20世紀に比べればものすごい低いエネルギーで運営される時代ですね。逆に言うと20世紀っていうのは凄まじくですね、エネルギーを使った時代なんですよ。人を集める、例えば戦争なんかでもですね、ものすごい数の人を集めて、ものすごい数の人を殺したでしょ。原爆だってあれだけのエネルギーを一度にこうね、使うようになりましたよね。今だから原爆の拡大競争、水爆の拡大競争ってないですよね。あれ50年代から60年代前半に終わるんですね。これ以上原爆だ水爆のでかいものを作ったら地球がぶっ壊れるってことは分かってですね、みんな作るのやめるわけですよね。国家もそうですよね。中国でもインドでもですね、人口が多いことはですね、強みではなくてむしろ弱みなんですよね。多すぎるとですね、それは本当弱みになっちゃうわけですよね。それから金融がそうでしょ。20世紀はですね、もうとにかく国民国家の時代ですから、金融も全部国民国家に集約する。で、国ごとに巨大な金融システムを作る。そして最後はですね、20世紀の最後の20年間は、これはこのユダヤ金融の手によって世界的に全部統合されていくわけですね。世界一つの巨大な金融システムになって、なんと出来上がった金融システムではですね、デリバティブの残高が 6兆3000兆円とかですね、まあ考えられないぐらいでかいものを作る。高層ビルもしかり、人口の集中もしかり、大量生産、大量消費もしかり、まあとにかくものすごいエネルギーをかけて運営するのがですね、まあこの20世紀というもんだったわけですね。逆に言うとこの20世紀っていう全体を通じて、じゃあ何をそこで得たんですかっていうことを考えてみたら、それは割と明らかなんですね。やっぱりまずものすごいエネルギーかけたんで、物質文明は極限まで進みましたよね。これはやっぱりね、過去、まあ、現代の人間が出てきて10万年ぐらいなんですか？まあ人類そのものは もうちょっと昔からありますが、今風の現代人が出てきてそれぐらいでしょう。で、その間にですね、全くなかったような物質文明の急激な進化をですね、この100年ぐらいで、100年か200年にやり遂げちゃいましたよね。で、それは最終的には量子科学の世界に入っちゃって、すべてはエネルギーだと。見えるものと見えないものの差はないというところまで行って、物質文明の極限が一応見えた形になりましたね。さらにですね、その量子的な話で言うならば、微生物ですよね。微生物というのは量子的な性質を持ってますから、思いによって反応するわけですね。ですからその微生物の応用がですね、その農業はもちろんのことですね、様々なその科学の分野にも広がっていくわけで、そうなってくるとこれ本当にですね、生物と無生物ともにですね、なんか新しいそのパラダイムを開けてくるわけですよね。今までのこの非常に一方的なですね、古典物理学の世界から見えるものと見えないものの境がないというですね、非常に不思議な世界っていうか、これが本当の世界なんでしょうけども、いうところまで見えた。やっぱこれエネルギーを一つにかけた、エネルギーを一点に集中させたですね、大きなやっぱり成果だったんだろうなと思うんですね。同時にその20世紀っていうのはですね、世界が一つになった時代でもありますよね。よく言われるように戦争というのもコミュニケーションの一つの手段なんですね。戦争暴力もコミュニケーションの手段ですから、まあ結果的に最終的にはインターネットみたいなものを含めてね、 あるいは航空運賃がますます安くなるとか、世界中貿易が広がるということも含めてですね、やっぱ世界は一つになってきましたね。まあ世界が一つになったためにですね、まあ様々なものが失われたわけですけども、まあ失われたものはこれから再建するとして、とにかく世界が一つになった。世界は一つなんだということはですね、20世紀の人間がやっぱはっきりと自覚した出来事だったんではないかなと思うんですね。やっぱりこれもですね、人類長い歴史の中でここまでですね、急速に世界が一つになるということは、まあなかったんじゃないんですか？ですからこれはなんて言うんでしょうかね、やっぱり地球の一つのですね、まあ歴史の中で画期的な出来事だったんでしょうね。ですから21世紀はそういうものの上にですね、次の時代はどう築くかということで、すなわちその物質文明のこととかね、それからその地球が一つになるってことはもうこれ以上エネルギーかけてそれを追求する必要はないわけですし、これ以上この人間が物質にこだわる必要もないわけですから、今までのようにですね、ものすごい大量のエネルギーを消費するって必要はそもそもないんですね。だから前から言うように我々はですね、エネルギー糖尿病にかかってるわけなんで、むしろですね、まあ今どちらかといえばですね、その経済っていうものをですね、もっと穏やかなものに変えていこう、健全と持続性の高いものに変えていこうという動きがですね、やっぱ活発になってきてるんだと思うんですよね。ルモンドという雑誌がですね、日本語版出してますよね。あれなんか見ると、フランスなんかでも経済をですね、小さく まとめちゃおうと、縮小しようというようなことを言ってる人たちがいるみたいですね。しかしその辺がやっぱりね、ヨーロッパ人のですね、単純なところで、縮小するんじゃないんですよね。経済規模を小さくするエネルギーは、あるいは使うエネルギーを減らすっていうのはね、単に経済を量的に小さくするっていう意味じゃないんですよ。クオリティを上げるっていうことなんですね。なわちですね、子供が大人になるってことなんですよ。大人になるまではどんどんどんどん背丈伸びてきますが、同じ調子でですね、80歳まで頭が伸びてったらですね、身長伸びてったらですね、みんな東京タワーみたいになっちゃうわけですよね。そんなバカなことはないんで、要するに背丈の成長が止まったところから中身の成長が始まるわけで、ですからまあ20世紀が背丈の成長だとしたら21世紀は中身の成長なんですね。そうすると、それはもう精神の向上から始まるしかない。だってもう20世紀にはですね、精神と物体、言ってみれば目に見えるものと、見えないものと見えるものは、基本的には同じエネルギーで一体なんだってことは分かってるわけですから、何をやるにせよですね、何をするかというこの意思、思想、発想の問題、エネルギーの問題が解き明かさなきゃいけないわけで、ですから21世紀ってはこの精神をですね、もう一回立て直していくっていう時代なんですよね。出口鬼三郎の話はよくしていますけども、あの人の予言ってあんまりみんな、多くの人知らないんですよね。古い本なんか残ってるんですけども、あの人こう言ってるんですね。昔はですね、地軸がですね、まっすぐだったと。しかしですね、その物質文明をですね、よりその進化させるために天はあえて地軸を傾けたんだと。で、これで、宇宙のものすごい大きな変化が起きたんだと。今まで豊かに暮らしてた人々は争わなければ暮らせない時代になってきてしまった。まあだからその良き神様がですね、その強い神が地に押し込められたっていうその時ですよね。で、以来ですね、人類は大変な苦労を舐めてきたんだけども、まあこれはですね、地球をさらにまあレベルアップさせるための準備の期間だったんだと。で、物質文明がですね、ちゃんと元に戻れ、ある程度発達すればですね、もう一回地軸は元に戻るんだ。地軸は元に戻ってですね、で、霊線と言いまして、その、まあ宇宙から入ってくるね、その霊のラインが変わってですね、まあ精神的に豊かな時代が来ると。まあそう言ってんですね。まあ地軸のことについてはね、まあどうなるか、まあこれからやってみないかわからないわけですけども、まあとにかく見てるとですね、やっぱり多くの人たちの考え方の中で、量よりも質ということはですね、かなりやっぱり見えてきてるし、これ世界中はある程度量の拡大、量の成長がですね、成し遂げられたところはみんな同じようにですね、質の成長ということを言ってる。しかもそこはやっぱ持続可能性と健全性を、いわゆるロハスの話をみんなしてるわけですね。中国だってすごいですよ、韓国だって。決してみんながみんなですね、公害垂れ流しながらやればいいと思ってるわけではないですからね。やっぱちゃんと分かってる人は分かってやってますよ。だからそういうのを考えてくるとですね、やっぱ21世紀の方向性っていうのは、もう一回その精神の部分から立て直して、まさにその精神と物質を、まあ、車の両輪にこのもう一回戻すっていう、そういう時代なんでしょうね。しかもその時やっぱり精神が先なんですよね。 形が先ではなくて精神が先だという、そこがやっぱり一番大事なところなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりその物事のその根源というものはですね、やっぱりエネルギーから生まれていくんですね。エネルギーが形を生むわけですから、まずエネルギーの部分、思いの部分、精神の部分がきちんとしないといいものは作れないんですね。まあこの戦後50年間の日本の、この戦後50年というか明治以降なんでしょうかね、明治以降150年間の日本を振り返るとですね、まあ実に混乱という時代ですよね。江戸時代までの一つの思想があって、一つまあ落ち着いてた世の中が大混乱になってきたわけですね。で、この150年間みんなやりたいようにやってきた。戦後の65年間もそうですね、みんなやりたいようにやってきた。でもそれがですね、そろそろこんな風にしようじゃないかという話がね、こうまとまってくる時期なんじゃないかと思うんですよ。建物一つ取ったってですね、まあこれだけめちゃくちゃになってくるとですね、そろそろやっぱりみんな作り直そうって話になる。まあこれが地震でも来てね、全部倒れちゃえばそこから作り直しなんでしょうが、例えば30年から50年かけて作り直そうと思えば、いや建物の寿命って今の建物それぐらいなんですから、結構ですね、まあ平和にですね、街の改造とか日本列島のですね、改造ってできるんですよね。だから30年、50年ぐらいだとあっという間ですから、まあ計画さえ作ってですね、みんなが合意できればそこまで動いてきますね。で、いや、で、それがその平和にできるかどうか、やっぱり人々の気持ちが変わるかどうかなんですね。どう思われますかね、皆さんね。これ今の日本人見ていてですね、本当にこの21世紀的な世界に軟着陸できるような雰囲気であるかどうかですね。これがですね、雰囲気であればですね、ススススッと変わっていくわけですよ。まあ、今回政治が動いたみたいにスススッと変わっていく。でもしかしこれが難しいってことになると、変化は劇的になるんですよね。相場の暴落みたいな形に、ある日突然全部終わってしまうような形で動き出すんですね。これがなんか多くの人たちが恐れている危機ってやつでしょう。多くの人たちはそれを恐れてるんですね。変化があまりにも急激だと失うものは多いということでみんな恐れてるんだけども、結局やっぱりだから変化を止めることはやっぱできないんですよね。それがポイントなんですよ。変化を止めることはできないんで、ゆっくりなるか、それから急激になるかだけの違いなんだから、急激になるとですね、人民三部って話がありますけども、大変な苦労になる。自民党だってですね、選挙終わってみたら3人に2人が落選したわけでしょ。人民まさに3分になったんですよ、自民党は。3分の1になっちゃいましたからね。いや、だからああいうことになるわけですよ。したがってですね、これから先我々がその自発的にどう行動していくかによってですね、我々のその混乱の度合いが相当違うというのがね、私実感ですね。で、もうですね、あまりにもその上と下の差が激しいんで、上と下って権力の上と下じゃなくて、レベルの上と差の下が激しいんで、もう皆さんですね、後ろは振り向かない方がいいと思いますよ。こう、わーわーわーわー言う人たちいるんですけどもね、そんなのをこう気にしてるとですね、自分も巻き込まれますからね。やっぱり自分自身でですね、明るく温かい世界を見つけて、そこに自分の気の合う仲間と共にですね、歩んでいただくことが大事だと思いますね。で、やっぱりそういう余裕もないという人たちもいると思いますけど、やっぱり余裕は自分で作るしかないですから、どんな人だって余裕の時間帯は自分で作る以外に方法がないんでね。それはやっぱり自分でやっぱ行動するしかないし。で、これ経済が止まるなんていうことになったら、そういうチャンスはいくらでも出てくるんですよね。だからまあそういうチャンスをいかに生かして、自分なりに明るく温かく生きていく場所を確保するか、これから混乱の時代を超えていく仲間をいかにして見つけるかということだと思いますね。本当にやっぱりね、これからの時代はね、誰と共に生きるかで本当に人生変わると思いますよ。共に生きる人間違うとですね、本当にいつまで経っても幸せになれない。逆に言うと自分自身のレベルが上がっていかないと、まともな人とは付き合えない時代ですからね。だから本当に本当にですね、今回ばかりはね、権力というものがどんどんね、薄くなっていくんですよ。権力っていうものが要するに21世紀ですから、20世紀みたいに強くないんですよ。どんどん弱くなっていくわけですから、だからその自分の力で生きていかないとどうにもならないという時代が来てるわけですね。それと同時にやっぱり21世紀の価値観ということで言うならば、物の価値というものの考え方が20世紀とはだいぶ違いますよね。やっぱりこの20世紀までの時代は物質文明の時代ですから、経済といえば商品の分析だし、お金の分析だし、それから人間の労働力の分析なんですね。しかしやっぱりこの自然というのはですね、ある種生き物ですからね。福岡伸一先生と昔、このインターネットラジオでも対談したことありますが、福岡先生言ってられたと思いますが、 生物と無生物の違いはどこにあるかっていうと、時間とともにですね、折りたたまられていたものがこう出てくるものが生物なんだっていうんですね。無生物というのはある形が決まってて時間とともに風化していくだけなんですけども、生物というのは時間とともにですね、この例えばね、そのオタマジャクシがカエルになるみたいに形が変わってくるわけですよね。これはやっぱり非常に大きな変化で、ですからね、こう地球なんかでもね、これだけその形がどんどん変わるっていうことは、まあこれは無生物と考えるよりも生物と考えた方がですね、まあわかりやすいんだと思うんですね。あまりにもその、宇宙あるいは地球が大きいんで人間がですね、それを生物と認識できないだけの話で、実は生物なんじゃないかなと思われるわけですね。そうとしか言えませんよね。これ偶然の変化にしてあまりにもよくできすぎてると思うんですよね。そうなってくると、やっぱりこの我々は生物の中にいる生物ですから、全体との調和ということをよっぽど考えていかないと、無生物のようにですね、取り尽くすってことはできないわけですね。反対に無生物は無生物でありがたいものなわけですよ。例えばその家を建てるときですね、柱は死んだ木を使いますよね。これ生きた木で柱作ったらですね、家を建ててもですね、どんどん木が伸びてって家が歪んで家にならないですよね。だからその家を建てるんだな、死んだ木でなきゃいけないわけで、だから死んだ木は死んだ木でちゃんと使い道があるし、生きた木は生きた木でですね、まさにこのね、栄養を支え、それから水を作り、土を作り、ね、光合成をし、大いなる役割を果たす。死んでも生きてもちゃんと役割を果たしてますよね。ですからこのようにですね、自然というのはですね、ものすごい価値をそこに持ってるわけで、ですから人はそれをいかに上手に利用させていただくかというところがですね、人の生きる道だし、まあそういう自然の持ってる力をいかに上手に、まあ、利用することで結果的に地球のですね、レベルを上げていくか、宇宙のレベルを上げていくか、これがやっぱり21世紀人の課題というもんだろうと思うんですね。で、やっぱりその物質文明中心の時代ってのはどうもね、やっぱ鉱物資源とかなんか多いですから、生物じゃないんでですね、とにかく話が単純なんですよ。生物は非常に複雑ですよね。無生物はすごく単純なんですよ。ですから、とにかく非常に単純な反応とかですね、単純な加工を組み合わせて物事を成し遂げようと、まあそうしてたわけなんだけども、もうこれで生物の世界に入ってきますとね、微生物とか入ってきますと、ものすごくその反応も複雑になるし、それから物を作るってのはものすごくその複雑で、しかも時間のかかるプロセスなんですね。生物ってのは生物固有の時間の中で成長してきますから、形が変わるのにある程度時間がかかるわけですよね。ですから21世紀の我々っていうのはその時間というのもかなりですね、フレキシブルに考える必要がありますね。物によって、対象によって、作るものによって、あるいは相手にする生物によって時間が違うっていうことを よくそれ認識していかなきゃいけませんから、人間の都合でこの時間割り決めるわけにいかない。やっぱりその相手の都合で時間割り決めるしかないわけで、ですからやっぱりこの21世紀人の我々は時間という感覚が人によって結構まちまちなんだと思いますね。発展の段階もまちまちだし、発展させる能力も結構まちまちだ。だからやっぱ本当に見る多様な世の中に変わっていくんでしょうね。で、逆に多様であるっていうことがですね、強いことなんですね。多様なものに対応できるってことは強いことで、だからそのね、山は全部ですね、ヒノキの人工林、杉の人工林するとか、そういうことはもう21世紀あまりやらないわけでありますから、量をたくさん作るってことにあまり価値はないんじゃないんでしょうか。やっぱりいいものを少しずつ作るっていう時代になっていくんだと思いますね。さあ、そういう価値観って考えたときに、今、皆さんご自身が立ってる場所を考えていただきたいと思うんですね。ご自身が立ってる場所と、今申し上げたのどこまで距離がどれぐらいあるかどうかですよね。いや、立てこもっていたってどんな大きな組織にいて、うちだけは大丈夫だと。俺は金を握ってるから、俺は権力を握ってるから大丈夫なんて言ってる人はね、それは大きな勘違いだと思いますよ。亡くなるときは一瞬ですからね。清朝が滅びたとき、辛亥革命で清朝が滅びたときですね、宦官がピーピー言いながら中から出てくるんですよ、紫禁城からね。それはちゃんと見てた人がいるんだね。ピーピーピーピー言いながら宦官が出てきたと。今でもそうですよ。大きな金融機関だとかね、政府組織が潰れるときね、ピーピーピーピー言いながら宦官が出てくるでしょ、あれ。ね、ああなっちゃね、哀れなもんですよ。ね、いくら中で威張っとってだってですね、所詮は宦官は宦官なんですよ。ね、どうもならんでしょ。だそんなことになっちゃダメなんで、やっぱりこれからはですね、元気にですね、生きていかなきゃいけませんから、やっぱりね、自分の元気だけは失わないように行動していかないといけないと思いますね。まあ、とにかくですね、そんなことで、随分ですね、差があるところが大きいんで、その差のあるところはですね、急激な変化になるかもしれませんね。もうそれはね、 非常に大きな困難が来るのかもしれません。まあ、そうならない方がいいわけですけども、だからやっぱりなおさらですね、今の自分の立ち位置とですね、これから来そうなその方向性との間のこの差を縮めるようにですね、一人一人努力しなきゃいけないと思いますね。とにかくまず全ては日本からですよ。日本の中から変化が起こって、これが世界中に広がっていくわけですから、まず国内でいいものをね、いい国を作んなかったら絶対世界にも広がりませんのでね、まあとりあえず中をいかに固めるかということでね、本当の21世紀らしい社会を日本の中で作るということがね、まずは一番大事なことかなと、まあ、そんな感じがしておりますね。どうぞ皆さん頑張っていてください。というところで今日の、21世紀はみんながリーダー、21世紀の価値観ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。